皆様こんにちは。夢が叶い続ける手帳術講師のあげなゆうこです。この番組はやりたいことは全部やる、理想の自分を手に入れる、すべての望みを叶え続け美しく輝きたいあなたのためのモチベーションアップ情報局、あげなゆうこの夢かなポッドキャストです。夢を実現する力をアップさせるための考え方や行動の仕方、スケジュール管理の方法、能力アップへの取り組み方といった情報を中心にお届けしてまいります。最後までどうぞお付き合いくださいませ。はい、月曜更新の夢かなポッドキャストです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も約10分間ほどお付き合いくださいませ。昨日からですね、あげな式手帳術のベーシックコースとアドバンスコースがスタートいたしました。ベーシックコースはですね、あげな式手帳術、目標達成術の理論を学ぶ講座でして、潜在意識の仕組みだとか、心理学を応用した手帳の使い方、また書くことの意味、効果的なタスク管理の手法、立体的スケジューリングの手法ということを、1日をかけて学んでいく講座です。アドバンスコースはですね、その実践が主な内容となっております。例えば、タイムトラッキングによる時間の使い方の解析と検証ですとか、オンラインストレージサービスを利用したタスク管理やスケジューリングの仕方、情報処理の速度をアップさせて、効果性の高い情報収集能力を身につけるといった内容が盛り込まれている講座です。でですね、昨日開講した講座は沖縄県での開催だったんですけれども、ベーシックコースを受講してくださった方皆様、アドバンスコースも受講されるということで、現在燃えているところですね。はい、頑張っていきましょう。このコースを終了するとですね、かなりもう手帳の使い方や目標達成に対するアプローチの仕方、情報処理能力、タスク管理、スケジューリングといったスキルがね、備わってくるかと思います。時間の使い方に対する意識はもう相当変わると思いますね。半年かけてじっくり身につけていただくような講座となっております。はい、頑張っていきましょう。さらにですね、この講座、今後は東京校、大阪校、福岡校とね、徐々に広げていきたいなと考えています。受講したいという方、ぜひお知らせいただきますと嬉しいです。人数が集まり次第、早急にね、対応していきたいと思っております。開催の詳細が決定次第、登録されている方、受けたいとね、意思表示をされた方には優先してご案内をさせていただこうと思いますので、ぜひ、ベーシックコースまたはアドバンスコース、希望と書いていただいて、受講に対する意気込みなども合わせてね、これから申し上げるアドレスまでメールを送信していただければと思います。あげな.podcast@gmail.com です。あげな.podcast@gmail.com です。はい、お待ちしております。では、話を切り替えて 本日はですね、手帳にありがちな勘違い、これについてお伝えしたいと思います。手帳術講師をしているとですね、いろんな相談を受けることがあるんですけれども、その中でも多い3つご紹介したいと思います。まず1つ目は、忙しさを解消したいのですが、どんな手帳を買えばいいですかというもの。2つ目は、手帳を使う意味がわかりませんというもの。これはデジタルでね、全部管理できるので、わざわざ手帳を使う必要あるんですかという内容ですね。そして3つ目ですね、初めのうちは書くんですけれども、だんだんと書くことがなくなってしまいますというものです。今回はですね、1つ目の、忙しさを解消したいのですが、どんな手帳を買えばいいですかに絞ってお話をしてみたいと思います。この相談ですね、もう本当に多いんです。忙しいのをどうにかしたい、手帳を使ってしっかりね、スケジュール管理をすれば、タスク管理をすれば、サクサクと仕事を終えて、残業もなくなって自由な時間が手に入るんじゃないかってね、考える気持ちもわかるんですけれども、残念ながら、忙しさが解消できる手帳というのはありません。たくさん手帳は発売されてますよ、高機能な手帳もたくさんあります。もう優れた手帳もいっぱいあります。ただそれらが使えないと言っているわけではないんです。ただ存在しないんです。この理由なんですが、手帳は忙しさを解消できるツールではないからなんですよね。どういうことかというとですね、忙しさの解消、これにフォーカスして考えたときに何が必要かというと、タスクの性質を知ってそれを解消する、優先順位の付け方を知るだとか、効果的なタイムスケジューリングの手法を知ることだったりですとか、アウトソージングまたは IT スキル、こういったものを学ぶ必要があるんですよね。で、それらの手法を手帳を使って管理するということなので、まずはこの知識を持っているということが大前提なんです。これを持っていずにですね、手帳を使ってどうにかしようと思うと、実はね、忙しさが増えるだけです。だって手帳を書かないといけないんですからね。スケジュール今日も書いてないだとか、タスクそうだ全部書くんだったとかね、一日の振り返り、毎日書こうと決めたのに書いてないとか、そうなるのがねオチです。ですからね、まずはね、それらの手法を学ぶというのが前提なんですよね。で、それとですね、忙しさを解消した先にあなたが得たいものが何なのか、これが明確になっていないと手帳は続きません。これを言うとね、忙しさを解消したら考えます、時間ができてから考えますという方もねいらっしゃるんですよね。しかしね、忙しさを解消したいからこそ考えておく必要があることなんです。タスクってしっかり意識して取り組まないと周りからどんどん入ってきます。いつまで経っても忙しい状態は解消されないということになりますね。ですから、忙しい状態が解消されたら、もうずっと気になっていた絵を習いたいんだですとか、 忙しい状態が解放されたらもう旅行に行きたいんだとかね、そういうふうに思っているのでしたら、そのために何をすればいいのか、または何時間確保すればいいのかを明確に洗い出すことです。1日10分でもいいのか、それとも1日3時間ほどのまとまった時間が必要なのか、それによってもスケジューリングは変わってきますからね。現代社会ってもう忙しい人がほとんどだと思うんですよ。そしてそれを解消したいという方もたくさんいらっしゃるかと思います。手帳そのものってね、忙しさを直接解消してくれるものではないんですけれども、夢や目標を明確にしたり、モチベーションを上げることができたり、でまたタスク管理をしたり、効果的なスケジューリングを作成したりということについてはうってつけのツールです。しっかりした手順を踏まえて忙しさを解消して、ね、なりたい自分を手に入れる、うまく使っていけばそういうことが実現できるようになります。これをお聞きの皆様にもそんな人生をね、ぜひ送っていただきたいなと思ってます。はい、では今日はこの辺で、ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。夢実現、目標達成に関する疑問・質問や夢が叶ったというご報告をぜひお寄せくださいませ。受付はメールアドレス agena.podcast@gmail.com agena.podcast@gmail.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。では次回のポッドキャストまで、どうぞ素敵な日々をお過ごしくださいませ。